1日10分宇宙時間をテーマに毎日お届けしております宇宙話。今回は日本がちゃんと世界5番目の月面着陸国になった、 JAXA が打ち上げて成功させた月面着陸機スリム、これがなんとフルサクセスと呼ばれるミッションしっかりこなしたねっていう、そういう評価になった、そんなお話を、どういう観点でフルサクセスになったのかお話ししていこうと思っております。そして僕が書いていたというか、僕が参加していた研究論文賞を受賞しました、そんなお話もしておりますので、ぜひ最後までお付き合いください。どうぞ。2024年1月26日始まりました佐々木亮の宇宙話。このチャンネルでは1日10分宇宙時間をテーマに、天文学で博士号を取得した専門家の亮が毎日最新の宇宙トピックをお届けしております。本日でエピソードが1204話目ですね。まあそんな感じで毎日毎日更新しております。昨日はまあ誕生日ということで、特に誕生日っぽいエピソードをやるわけではなく、基本的には宇宙のお話ちゃんとしてます。で最後でちょっとやっぱ30歳になったっていう節目なので、いろいろ振り返らせていただいてっていうところになってますので、そちらもぜひ楽しんでいただけたらと思います。でまあ今日も普通に宇宙の話していくんですけど、誕生日1個めちゃめちゃ嬉しいことがあって、1個どころじゃない2つか、1つは実は今日のメイントピックの話にもなるんですが、月面着陸機スリム、これの会見があって、でその会見の中でですね、かなりいいニュースが目白押しだったというようなところで、なんか誕生日にそんな明るいニュース見れてよかったなっていうのがあったのが一個すごい嬉しかったポイントですね。まあそんな、もうそれだけでも素晴らしい誕生日だなっていう感じがするんですけど、もう一つ、僕が2020年にこう同期の今研究者やってる仲間と一緒に出した論文がなんと論文賞を受賞したと。でしかもこれ日本天文学会っていうところがちゃんと取りまとめている結構大きい論文賞になっていて、もう全こう国内の全論文っていうのかな、パス J っていう天文研究の雑誌があるんですけど、まあ三大雑誌のうちの一つって感じですね、宇宙系だと。それに出していたやつがなんと論文賞を取って、それの発表が一応今日あったと、昨日かあったっていう感じで、一応僕も3番目の著者として名前載ってる研究なので非常に嬉しいなっていうのと、そんなすごい研究に一緒に巻き込んでもらえたのがすごい嬉しいなと思いました。で実はこの一緒に論文を書いて、あのファーストオーサーとして名前が載っている行方康介くんは僕のこう博士の同期っていう形になるので、で一回ポッドキャストにも出たことあるんですよね、2回ゲストに出てきてもらったことがあって、もしかしたら覚えてる人もいるかもしれません。で今度なんかご飯行く予定とかもあるんで、ちょっとねポッドキャスト出てくれよっていう LINE もしといたら、タイミング的に会えば全然いいよみたいな感じだったんで、そのあたりちょっと一緒にね論文賞を取った研究、どうせやったら研究やってた人に話してもらうのが一番いいじゃないですか、そんなんでやっていこうと思います。そして明日のエピソードでこの論文どんな内容だったのか、こちら紹介していこうと思ってますんで、ぜひ楽しみにしておいてください。まあそんな感じで30歳誕生日迎えた日にですね、そんな嬉しいニュースがあったり、で実は誕生日の夜ご飯食べた後ですね、取材を1個受けるっていう形もあったので、なんか30歳幸先のいいスタートが切れたんじゃないかなと思っている、そんな感じでございます。ということで、じゃあ今日は本題、もうこれですね、スリムの着陸大成功、 フルサクセス超えてきましたねっていう、そういうお話をしていきたいと思います。今回の本題は、日本が世界5カ国目となった月面着陸機スリム、これのお話をしていこうかなと思ってます。2024年の1月25日、この配信日の1日前に記者会見があって、でその記者会見の内容っていうのは、その数日前に着陸に踏み込んだ14年の1月20日ですねに着陸に挑んだスリムの結果っていうのが報告される、そんな記者会見になってました。でその記者会見の結果、こう20日のポッドキャストで話したみたいな、宇宙ミッションが抱えるミニマムサクセス、フルサクセス、エクストラサクセスっていう成功ライン、簡単に言うと 60% 成功、 100% 成功、 120% 成功みたいな、そのラインの、まあ当日は 60% 成功までいったよねって感じだったものが、今日の発表でフルサクセス 100% までたどり着いた、まあそんなお話が出ていたので、今回はこちらをどんな点で評価されたのかお話ししていきたいと思います。まあスリムの説明、まあ宇宙好きのみんなだったらね、いろんな資料でもしかしたら見てたり、ツイッターとかで情報を拾ってたりね、すると思うので、なんかくどいような気もするんですけど、スリムっていうのは月面にピンポイント着陸をする、つまり降りたいところに降りるっていうところをコンセプトに設計されて、そして月面着陸にチャレンジした、そんな着陸機になります。で昨年2023年に打ち上げられて、まあ比較的余裕のある航路を通ってだんだん月面にアプローチしていって、でそこから数ヶ月経った2024年の1月の20日ですね、まあ19日から20日に変わるタイミングで着陸をスタートしたと。でその時に、まあ着陸は成功したっぽいんだけど、何か様子がおかしいぞ、そんな風な雰囲気になって、ここは要調査ですねとなって終わったっていう、そんな背景があったんですよ。でこれ、スリムがピンポイント着陸っていうところを行う理由っていうのは、本当にやっぱ今後の月面着陸、今後の月面探査っていうところを考えた時に、好きなところに着陸できるっていうところがかなり重要になってくるからなんですよね。月面っていうのは広いです。でただ今までの月面着陸技術っていうのは、正直こう10キロとか、まあ、それ以上の不定性っていうのがあったんですよ。だからざっくり言うと、まあこの辺りに着陸できたらいいよねっていうぐらいのラインで構成されてたんですよね。だからイメージとしてはですよ、イメージとしては東京駅に行こうとしたのに川崎着いちゃうみたいな、関東圏の人だったらピンとくるかもしれないですね。でだからそんなんだと結局仕事しに行ってるのに、もうこんな離れてたらじゃ全然仕事にもなんないよみたいな、また移動しなきゃいけないじゃんっていう形になってくると。だから着陸したいとこに着陸したいし、でしかも今回は斜面とかにもアプローチできるようにしたいんですよね。斜面、月の表面にはクレーターとかがたくさんあって、そこの斜面にアプローチしていきたい。でなぜかっていうと、その斜面には月の資源っていうのがこうむき出しの状態であるみたいな、そこに直でアプローチできれば月の起源とかも解明できるし、あとはなんかこう例えば水資源とかがそこにあるってなったら、それも直接取りに行けたりするっていうので、とにかくいろんなところに、大きい平面以外のところにも着陸アプローチができるっていうところがこのスリムのメリットだったんですね。でこのメリットになってる部分をクリアできるかどうか、つまりピンポイント着陸ができるかどうかっていうのが、簡単に言うとスリムっていうミッションのフルサクセス、つまり 100% 成功だと言えるような、そんな立て付けになっていました。で今回この もうすぐ分析が行われてね、簡単に言うとピンポイント着陸成功したぞというふうになったのが今回の結論になります。つまりスリムのミッションというのはフルサクセスにたどり着いたというようなところが今回の振り返りとして大きく得られた成果です。今回のピンポイント着陸、最終的には着陸しようと思っていた地点から最終的にいた場所でいうと55メートルだったかな、離れたような場所で、まあ位置が確認されたと。ただ55メートルぐらい離れた場所だったんですけど、着陸のこう精度っていうのは実際は10メートルぐらいだったなっていう評価になっていて、こう障害物を回避するとかっていうもろもろの動きを考えると、そういう動きをする直前、つまり最後の微調整をする前の時点でどれぐらい精度よく位置取りをできていたかっていうのが重要になってくる。そしてそのタイミングのデータを見てみると、狙った地点に対して誤差10メートルぐらい、実際は3、4メートル程度だったんじゃないかっていう分析結果が出たという、そんな結果だったんですよね。だからつまり好きなとこに降りたいところに降りるっていうところを達成できたっていうのは、本当にこれ世界初、すごいことだっていう状態ですね。ただまあニュースでいろんな情報を見たと思います。これは果たして成功と言えるのかみたいな。なぜならですね、スリム、これ写真ぜひ見てほしい、写真ぜひ見てほしいんですけど、なんか頭から突っ込んで抜けなくなっちゃったおっちょこちょいな子みたいな、そんな見え方をするんですよ。スリム着陸とかで調べたら、頭ブソって月面にぶっ刺さってる感じが見えるんで、そんな感じのこの可愛さがありますね。で、これなんでそんな状態になっちゃったのか、本当はこう側面でガタンって落ちているような状態になっているはずだったのに、頭から突っ込んでしまった。で、これの理由として異常が発生したと思われているのは、メインエンジンというのが2つあって、そのメインエンジンのうち1つが機能していなかったと。これのせいで最後こう姿勢をうまく整えることができなくて、綺麗に着陸するっていうよりは、ちゃんと減速はできてたんだけど、つまりなんか墜落するみたいな形じゃなくて、ちゃんとこうふわっと着陸できる感じだったんだけど、ぐるんと引っかかってひっくり返って頭から落ちてしまったというような、そんな状態で見つかったっていう、そういう状態が予想されてるんですよね。ただでもこの着陸うまくいったっていうのは、その後スリムに搭載されているカメラをしっかりと起動して観測することができたとか、一定着陸した後に仕事ができる状態が確認できたんですね。なので今回のこのピンポイント着陸っていうのは一応成功したと。その勝つための、だから最終結果はうまくいってるから、その過程がちょっと変わっただけみたいな、なんかパスサッカーで行こうぜって言ってたのにパワープレイになるみたいなね、野球でこうヒットつないでこうでって言ったのにホームラン打っちゃうみたいな、なんかそういうね、あのそういった感じで、とにかく結果はしっかり残したぞっていうところで、スリムの評価としてはフルサクセスっていう形になってるみたいです。で、今後エクストラサクセスっていうところが比較的継続中で、あの引き続き継続中であるっていうところで、まあ今後もしかしたらエクストラサクセスっていうところに昇華していく可能性もあります。ちなみにエクストラサクセスの要件っていうのは、月面到着後日没までの一定時間ミッションを行うと。で、このミッションっていうのは、スリムには分光カメラっていうのがついていて、このカメラによって月の表面を観測して、で観測することで月の起源みたいなものを明らかにしていきたい、月がどうやってできたのかを明らかにしてあげたい、こういうモチベーションがあって、これがちゃんとこう機能した状態で一日過ごせるみたいな状態になれば、これはエクストラサクセスと言える、そんなラインになってます。で、これが今難しいんじゃないかと言われている理由は、 逆さまにひっくり返ってしまったので、太陽のパワーを太陽電池で獲得するっていうところが太陽の向き的にうまくいかないなっていうのが今課題として上がってます。だ太陽の光がうまく当たるタイミングで起動して、でそれでまたミッションを行っていって、でその電気がうまく継続し続ければエクストラサクセスっていうところを乗り越えられると思われているので、この継続中のミッションっていうところは引き続き楽しみにしていきたいなと。でこれどれだけ重要かっていうと、フルサクセス超えてきたりするとミッション成功と言えるので、次の月面探査っていうところに引き続きこう予算が動いたりとか、次のプロジェクトが早く動きやすくなったりとか、であとやっぱり世界に対して日本の技術力フルサクセスまでいってますよっていうアピールができるとか、そういったメリットがもうガンガン出てくるので、とにかく今回はフルサクセスになって本当に良かったなというような状態だなっていうのが、まあ、個人的な思いというか感想になってきたりします。ということでね、まあこんな感じで振り返ってみれば、スリムはなんだかんだいろいろ言われたとて成功をしっかりと収めた、そんな状態なので、これからもこういろんな成果が出てくることを期待して、そしてこのスリムの活躍っていうのが次の宇宙開発アルテミス計画で盛り上がっている月面開発、月面着陸、そして月面基地ができていく過程、そんなところにどんどんどんどん生かしていく、そんな流れができたら面白いなと思って、期待の言葉とともに今回のエピソードは以上としていこうかなという感じになっております。はい、ということで、まあ最後ちらっとアフタートークして終わりにしようかなと思うんですけど、 Twitter だったり Instagram だったりでコメントいただいた方本当にありがとうございます。なんかこう誕生日だなっていうだけなんですけど、それでもこうおめでとうございますって言ってくる人たくさんいて、でポッドキャストこれからも頑張ってねみたいなコメント、優しいコメントをくれる方がいて最高だなと、昨日も伝えましたけど、ポッドキャストやっててよかったなと本気で思える瞬間だったので、これから、まあ、日本一目指してガンガン頑張っていきたいと思います。で誕生日プレゼントは、まあこのポッドキャスト聞いてる人はねもういいかなと思うんですけども、フォローしてもらってレビューしてもらって、であとはあのエピソードを聞いてないやつ10個ぐらい聞いてもらうみたいな、みんながそれやるとグイグイグイっとランキング上がっちゃうかもしれないのでぜひですね皆さん楽しんで宇宙話聞いていただけたら嬉しいなと思っております。まあ冒頭にも話した通り、誕生日の日にいろんな喜ばしいニュースが来て、30歳幸先いいなと思っております。ということで明日はその論文賞ですね、今日発表された受賞した論文賞、一応僕の論文でもあるのでね、まあでも3番目の名前だからなっていうところで、まあ3番目でもね胸張って自分が関わった研究だよっていうのを言っていきたいと思うので、その研究どんなものか紹介していきたいと思います。あとはまあどんな賞だったかっていうね話もしつつ、じゃあファーストオーサーで書いてるなめちゃん、なめかたくん来た時に何聞こっかみたいな、今度飯行ってくるんでこんなこと聞いてほしいのありますかとか、そんな募集も明日いろいろしていきたいと思っておりますので、ぜひですね明日のエピソードも楽しみにしておいてください。よろしくお願いいたします。ということで今回は以上にしていきたいと思います。今日は、あそうだもう一個あった、今日は金曜日です。第4金曜日です。第4金曜日は何かというと、集英社のウェブメディア読みたいで連載をしている酒のつまみは宇宙の話、こちら連載更新されます。ぜひこちらもチェックしてみてください。金曜日夜9時公開です。今回の話も面白いなと思ったら、お手元のポッドキャストアプリでフォローボタンの近くにある星マーク、こちらでレビューいただけたら嬉しいです。番組の感想や宇宙に関する質問についてはツイッターのハッシュタグ宇宙話、または Spotify の Q&A コーナーだったり、概要欄のお便りフォームからじゃんじゃんお寄せください。それではまた明日お会いしましょう。さようなら。